今日はヨハネによる福音書の12章です。今日のメッセージの題、説教の題はイエスの時です。イエスの時なんですけども、学びを始めてですね、ヨハネの学びを始めて実は1年が経っていますですね。1章から始めました。そして、今日は12章です。この12章でイエス様はこれまでいろんなことをしてきて、その印あるいは奇跡、私がメシア、キリストなんだよ、私が神の子なんだよ、単なる人間ではなくて私は神が人となったものなんだよ、そのことを公にみんなの前で、とユダヤ人の前でずっと見せていた話なんです。でこの12章で終わります。ですからこのヨハネはあなたの決断だよ、英語だと It's up to you、 あなたによるんだよ、どっちか信じなさい。でも残念なことにユダヤ人の人たちはそれを、多くの人は信じなかったという話になって、13章からは自分の愛する弟子たちにその愛のすべてを注いだ。それ13章からなんと17章までですね。考えてみなさい、13、14、15、16、5章分、それもう本当に数時間の中で起こった話を全部その書いてるんですね。それだけイエス様のそばにいる人たちに対してはイエス様が語りたいことがたくさんあるんです。けれどもこの12章でその一般の人たちに対して語るその時が終わります。でその12章見てください。一節にイエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。杉越の祭り、実は今日の朝も杉越の祭りでしたね。覚えてますかですね。その時はイエス様は、日本語では宮清めと言いますですね。清めた、その商売をしていた、そのお金儲けをしていた、悪いことをしていたのを清めたわけですね。でそれを行われたのがあの杉越の祭りなんです。そして今その杉越の祭りの6日前ですね。世界からユダヤ人たちがその自分たちのイスラエルの、そのイスラエルを神様が作ってくださったことをお祝いしにやってくるわけなんです。そしてその6日前にイエス様もその杉越の祭りに行かれるんですけれども、ベタニアに行ったってんですね。そのベタニアというのがエルサレムから3キロぐらい離れてるんですけれども、あのラザロが生き返ったあの家に行かれたってことなんです。そしてこの12章でイエス様が言われた言葉の大事なのが27節なんです。今日ですね全部話せないと思います。けれどもあのこのだから12章2つに割ってですねお話ししたいとは思うんですけれども、今日は前半部分だけですね見ていきますが、でもそのテーマとなる主題となる言葉というのがこれ27節ですね。今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よこの時から私をお救いくださいと言おうか、いやこのためにこそ私はこの時に至ったのです。心が騒いでいる。イエス様というと私たちのイメージ、印象は穏やかで静かで、そして柔和でですね。そうですね、しばしばジーザスという映画とかですね、みんなかっこいい俳優使われてるじゃないですか。あれダメですよ、皆さんそういうふうに思っちゃ、特に女の方々。いいですか、イザヤ書の53章では、人目に見られても、ああ、あの人だ、そうねって、普通のユダヤ人だったんです、ね、かっこいい人じゃなかったんです。あ、今 まあ、失望しないでくださいねいいですか。で、何言おうとしたんだっけイエス様のそのイメージがあるんですけども、そして午前中私たちが学んだところは怒ってるイエス様だったんです。怒ってるイエス様です。あんまり考えられないですよね。でここではわかりますか、心が騒いでるイエス様です。イエス様不安になったの、あのイエス様が不安になったんですよ。でそしてこの時から救ってくださいと言ったんですけれども、このためにこそ私はこの時に至ったのです。今日ちょっと難しい話をします。でもとっても大事な話をします。ですか。それは何かというと、2000年前、だいたい紀元の30年ぐらいです。だから今から、約1980年前でしょうかぐらいですね。その時に起こった出来事なんですが、この時が神様がこの天と地を作って宇宙の中で定めておられた時だったんですね。それは天と地を作った神が人をご自分のもとに引き寄せるため介入した、その定められた時だったんです。ヨハネの福音書はこのラザロの奇跡で7つ目なんです。で復活を入れると8つありますが、初めの印のことを皆さん覚えてるでしょうか。初めの印なんですか、ヨハネに書いてあったクイズ、カナです。ありがとう。カナです。カナの結婚式、婚礼で、その、まあ、披露宴ですね。その時に1週間ぐらい結婚式続くんですね。今はもう数時間ですよね。ちょっとさ、寂しいですね。1週間続くんです。でね、ブドウ酒、ワインをたくさん飲みます。で、亡くなりました。で、その時にイエスのお母さんマリアが、ブドウ酒がなくなったよってこう言ったんです。そしたらイエス様が言った言葉、こういう言葉でした。2章の4節なんですが、2章の4節、よかったら開いてください。2章の4節です。ですか。イエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方。私の時はまだ来ていません。ありますね。そして次に7章を見てください。7章ではイエス様がカリイオの祭りですから、杉越の祭りのだいたい6ヶ月前ですねに、お話、エルサレムに来た時に、こうなったんですね。30節見てください。そこで人々はイエスを捕らえようとしたが、しかし誰もイエスに手をかけた者はなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。また出てきた、イエスの時が。そして8章で、同じように、どこだったかな、ちょっと待ってね、8章の20節、イエスは宮で教えられたとき、献金箱のあるところでこのことを話された。しかし誰もイエスを捉えなかった。イエスの時がまだ来ていなかったからである。そしてさっき読んだ私たちのところは何ですか。私はこの時にいただきたんだって言ってんです。イエス様は生まれてから、そしてまたそのみんなの前で公に活動を始めた時から、この瞬間をずっと意識して生きてきて、そしてそのために私が来たんだということを意識していた、定められた、神様が定めておられた時を意識しながらずっと生きてきたんです。 でもイエス様は正直なところはそれは避けたいんですね。不思議ですね。でも自分の目標はそのためだ、その瞬間のためだということを知っていたんです。だから私はこの時に至ったんだって言ったんですけども、皆さんも時ということを意識して生きているでしょうか。漫然と私たち生きているんじゃないですよね。なんか目標を持ってますですね。目標を持って何かの目的のため、何かの使命のために生きているんです。で、時、その時を意識しながら生きているんですが、けれどもその時は同時に矛盾するんですけれども、ああ来てほしくないな、なぜかというと今まで自分が持っている生活を捨てなければいけない、変えなければいけない、またこれまで正しいと思っていたことも捨てなければいけない。でもそのために来たんだ。だから自分はそれを捨てることによって通過することによって初めてクリスチャンであれば神様が与えてくださったその目的を達成することができるですね。で、こういう時を実は私たち一人一人が持ってるんです。ちょっとここには書いてないんですけれども長くなったここには書いてないんですけれども、皆さん韓国の方多いんでね、韓国、皆さんがイエス様を信じてる、ね、その誰のおかげか。私はですね、アメリカ人の宣教師を主に通して救われました。だからもうアメリカの人に、その時アメリカ人の宣教師を初めて見た時は白人のね、なんだこれ白人はって感じでね思ったんですけども、でも皆さんがイエス様を今信じられているその理由わかりますか。一人の宣教師がいたんですよ。ロバート・トーマスという人です。ですね。その人はイギリスの人でした。そしてものすごく言語に長けた人、言語がすごくできた人でした。中国に宣教に来たんですね。そして中国語を勉強したんですけど、若くして結婚したばかりか、それか婚約中の奥さんが死んでしまったんです。で、失望しました。で、その中国語を教えたりいろいろしてたんですけれども、その朝鮮半島からの貿易をしている商人から話を聞いて、カトリックの人たちはもうすでに行ってるって話を聞いたんです。そして自分が韓国語、朝鮮語を習って、朝鮮語の聖書を作り、そして、今度はアメリカからの船があってですね、そしてそこで通訳として働くということで、その船に乗ってその朝鮮半島に入ろうとしたですね。そして入ってって、でもう朝鮮の人たちは大反対ですよ。そしたらアメリカの船長がですね、バーンってやっちゃったんですね。で、朝鮮の人も怒ってるから戦いになったんです。でも彼はですね、最後までイエスイエスと言いながら、もう自分が殺されるのをですね、逃げながらですね、聖書をばらまくようにしてどんどんどんどん渡してたんです。最後に死刑になるときに首を切る人がものすごく躊躇しましたですね。どうぞやってくださいって彼は言ったんです。でも躊躇した。で、彼は殺したんですけども、まあ、彼自身もそのずっと後で、私はロバート・トーマスを殺した人なんですと言ってクリスチャンになっています。で、その聖書は焼かれたんですね。だけれども残ってる部分、もったいないから、いやこれ焼くだけじゃもったいねえなって言って壁紙に使ったんですですか。そして壁紙に使ったら、書いてるじゃないですか、なんだこれで、信じてたというのが朝鮮半島の福音が入ってった始まりなんですよ。ロバート・トーマス、誰一人としてイエス様を直接導いてません。死んだんですよ。28歳です。もうちょっとしたら28歳になりますね、まあ、なってる人もいますけれども、たった28年です。その時のために彼は28年を生きたと言ってもおかしくないわけなんですね。で、皆さんも同じようにそういう形ではないにしても時を持ってるんです。で、特にイエス様の場合はこれはすごい時ですね。 人間の歴史の中でその人間を天国、神の国の中に連れていく、その瞬間なんです。それをこのイエス様は近づいたこの時のためなんだと言われたんですね。そして戻ります、一節に戻りますが、このイエス様にとってのとっても大事な時を感じ取って察知して分かってある行動に出た女性がいます。それがマリアなんです。マリアですか、一節から読みますね。イエスは杉越の祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中からよみがえらせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの香油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々のことを心にかけていたからではなく、彼は盗人であって金入れを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでいたからである。イエスは言われた。そのままにしておきなさい。マリアは私の葬りの日のためにそれを取っておこうとしたのです。あなた方は貧しい人々とはいつも一緒にいるが、私とはいつも一緒にいるわけではないからです、ということで、マリアが葬るために私にこのことをしたのだという言葉があります。これ11章の続きなんですけども、皆さん思い出してくださいですね。マルタとマリアとラザロは兄弟姉妹でした。そしてラザロが死んでしまったんですが、イエス様はマルタとマリアの家に行って生き返らせてくださった。それによってユダヤ人が数多く信じたんですが、一部のユダヤ人が告げ口したわけですよね。それでユダヤ人の指導者はイエスを殺すとその本格的に決めたわけなわけですね。で、今ねマリアがしてることすごいことなんですよ。ちょっと私たちの文化ではないからわからないんですけれども、香油をそのね、足にかけて、他の福音書を見ると頭にもかけてってありますが、そして自分の髪の毛で、髪長いですからね、女性だからこう拭いてると。で、これ見るとなんだろうなって思うんですけれども、これはその相手を敬っているその主人なんですね。だから例えばお客さん、皆さんがこれお客さん来た時に、はいどうぞってこうスリッパ履いてくださいって。よろしいです。昔は足を拭いたんです。足洗ってあげたんです。どうしてかっていうとサンダルでした。だからでね、土ぼこりがすごいんですよ。それ汚くなるからこう拭いてあげるんですね。そして油を塗るというのはもうこう聖書にずっと書いてあるメシア、キリストの元々の意味は油注がれたものなんですね。ね、で油を塗るんです。なんでかっていうといろんな時に使うんですけども、なんていうかな、この、まあ、肌を守るためであるとか、あとはこう身だしなみを良くするためであるとか、そして王が王様になる、または誰か預言者になるとか祭司になるとかっていう時にこれ油を注ぐんですね。この2つが合わさったことを彼女は行って、足何ですか、髪の毛で拭ったと。今よくこのね、西洋のなんかこの見るとこ王様にキスするっていうのありますよね。あれに近いです。ですね。あれに近いです。こう相手を敬うという行為を彼女は行って、そして使ったのが純粋なナルドの香油300グラムで、後でイスカリオテのユダが300デナリに売って貧しい人々に施さなかった。だいたい300日分の労働賃金です。ちょっと自分の給料、働いてらっしゃる方は自分の給料と比べてくださいですね。300だからだいたい10ヶ月11ヶ月ね、 かけてください。自分の今の月給にね、どれだけの高価な、まあそれだからその一本でもう車買えるんじゃないですか今だったらね、1台買えるぐらいのを使ったんですよ。だから今イスカリオテのユダが何やってるんだということを言ってるんですね。でもマリアがしたことというのは実にふさわしいこと、その時にふさわしいことだったというのは私たちは当然今こうやって聖書になってるのを見てるからわかるんだけれども、その時にいた人たちは全然普通だったらわからないわけなんですよ。イエス様、マリアはイエス様が話している時には必ずその足のところにいた人なんです。でマルタが一生懸命他のことやってます。でここで面白いのはマルタも出てくるんですね。給仕していたってでしょ、皆さんも奉仕いろんな人されてますよね。本当に働き必要ですね、そういう働き。でラザロも必要なんですね、私たちにとって。ラザロは分かりますか、その人がいるだけでものすごい証なんですよ、ね、その人がいるだけで。ある韓国の教会で元右翼という人がクリスチャンになってですね、すごいじゃないですか。わかりますか、日本の右翼ですね、わかりますね日韓併合はあれは正しかったんだと、韓国のためになったんだと。でその逆のことを言う人に対してはものすごい抗議する人たちですよクリスチャンになりましたと、しかも韓国の教会ですよとすごい証ですよね、キリストにあってね、ギリシャ人ユダヤ人男女関係なく一つなんだよ、すごいじゃないですかですね。そういうラザロも必要ですね。そしてマリアがいるんです。マリアが、彼女はいつもイエス様の足のところでイエス様が言っていることをずっと聞いてたんです。そしていつもそのことを思い巡らしてですね、そしていやイエス様がこれはものすごい時になっている、そしてイエス様がこれから大変なとこ通られるということをこう感じ取ったんですよ。で死ぬ、もう離れなければいけないってイエスも何度も何度も言われてました。ユダヤ人に対して私がいるところにあなた方はいけませんってユダヤ人に言ったんですよね。だからもう離れるということを感じ取ってたんです。だからいなくなってしまったからでは遅すぎるんですよ、イエス様に対して何かを示す。だからもう遅すぎる前に使ったんですよね。そしてユダはイスカリオテのユダはそれを怒りました。でもきちんとユダはどうですか、ここでユダじゃなくてヨハネですね、ヨハネちゃんと理由を言ってるんですね。貧しい人々のことを心にかけていなかったと6節、彼は盗人であって金入りを預かっていたが、その中に収められたものをいつも盗んでたと言っています。イエス様の時を考えるときに、その時というのは私たちの心が明らかにされる時です。普段は分からないんですよ。実は他の福音書を見ると弟子たち、他の弟子たちも一緒になってマリアを責めたんですね、責めてるんですよ。でイスカリオテのユダがまさかそういう悪いことをしていることは知らないんですね、知らないし彼が裏切るものであることも知らなかったんです。だからマリアがやったことってすごく変に見えたんですよ。あまりにもこう理屈にかなわないように見えたんですよ。何やってるんだっていうふうに見えたんですよ。で最もに聞こえるじゃないですか、車一台買えるものをね一気に使っちゃったんですから。でも心にあるものが明らかにされる時なんです。イエス様の時が近づく。同じように心をこの 献金のことを話してますよね。ですか。よくね、ここのマリアのことは献金に使うんですよ、説教の中で。そうですね、こういう高価なもの、皆さんも高価なものを捧げましょう、ね、今一番大切にしてるものを捧げましょう。でももっと大事なのはここで、同じ捧げるにしてもわかりますね、全然動機が違うんですよ、動機が違うんですよ。そして他の弟子たちはどういう状態だったのか。この弟子たちは他のところでね、イエス様が私はこれからその祭司長とかに捕らえられて、捕まえられて、そして殺されて、そして3日目に生き返りますって言ったんです。でも弟子たちは全然わからなかった、その話が全然わからなかったんです。皆さんもこういう経験ないですか。こうある人からものすごくびっくりするようなことを言われて、そして話最後まで聞かないで、途中であまりにもショックだからそこで思考が止まってしまうってあると思うんですよね。その状態に陥ってしまったんです。だから何度も何度もイエス様は私は殺されて、そして3日目に生き返るって言ったんです、ね、はっきりと言ったんです。隠さないで、例えで話すんじゃなくて。でも弟子たちは全然わからなかった。わからないどころか変なことやり始めちゃったんです。イエス様がそう言った後にですね、みんなで喧嘩になっちゃったんですよ。弟子たちがどういう喧嘩してたかわかりますか。誰が一番偉くなれるか、イエス様のそばにつくことができるか、イエス様がこれからエルサレムに入られて、そしてローマ軍を倒してベーン、そしてイエス様が王様になって神の国を建てるんだ、その時に私は右大臣左大臣左右につくものになるんだ、誰がつくんだという話をしてたんですよ。どうですか、イエス様の気持ちは。全然もうちぐはぐな、僕イエス様だったらもうなんかもういいよこの弟子たちね、思いたいですね。弟子でさえがそういう状態だったんです。でもマリアはそれをちゃんとキャッチしていた。皆さんも今日はですね、ここで終わりにしたいと思いますけれども、皆さんもですね、マリアになってください。ですか。捧げるんです。捧げるときってですね、他の人から批判されるかもしれません。礼拝する人って批判されてるんですよ。例えばダビデ、ね、一生懸命ガー踊りました。踊ったら奥さんのミカルが王様のくせに何になってです、ね、ここでもマリアが非難されてます。常識的に考えるとおかしいんですよ、礼拝って捧げるって、ね、歌を歌うにしても献金するにしてもそうですけども、おかしいんです。ですか。でもいいですか、イエス様のことを考えてください。イエス様の時を考えてください。そうすると見えてくるのが、あのね、これ説明できないんですよ。霊で分かるって言ったらいいから、自分のね心で分かるんですよ。あ、そしたらもうこうせざるを得ないっていうのがあるんです。こうしなければという礼拝、この捧げたいっていう思いが起こるんです。そして捧げていくんです。このイエス様、あの行動を一緒にするというよりも心を一緒にしてください。そうしたらこのマリア、あのイエス様を本当の意味で喜ばせることができるんだということですね。じゃあお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日は本当に、難しい箇所なんですけども、でもマリアのようにイエス様の言葉を、イエス様の心を知っていく人になっていきたいと今ここで告白いたします、願います。お父様、どうか私たちに、いつもこう生活いろいろしてますけれども、そうなんかそれしなきゃいけないとかそういうことじゃなくて、本当にイエス様が今何を考えてらっしゃるのか、深く 深く思って、そして本当にイエス様が今やりたいと願ってらっしゃること、なんかこうイエス様が行動されていること、それを本当に私たちが同じ心を持つことができますように、このマリアのようになることができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。